ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ズーム。もしもし。
あ、もしもし、小倉です。
あ、ご苦労様です。ありがとうございます。
1ヶ月ぶりぐらい。
オリンピックの取材に。
そうなんです。
行かれてたみたいですね。
はい。ですから、ご無沙汰してたんですが。
あ、目の前、目の前、ごめんなさいね、大声出して。目の前、いるから2頭。目の前通ってきました。あ、いや、今、通ってくところか。今、目の前一緒に通ってる。
イルカが。
ちょっとカメラ回そう。
回してください、回してください。クジラじゃなくてよかったですけど。
趣味の悪いイルカがいるんだね。
はい。
もしもし。
もしもし。
あ、もしもし、辛坊さん、志らくです。
いや、ご苦労様です。
辛坊さんも、ゴールが見えてきましたね。
ここに来てね、今までやっぱりね、いや本当は24時間待ちしてなきゃいけないとか言いながら、そんなことできないわけで、寝てたり本読んでたりいろいろするじゃないですか。でもあと1週間ぐらいだと思うとですね、1日中海見てますね。
あ、
こんなに海見る時間が長かったのは後悔してて初めてですね。
じゃあ辛坊さん、もし日本に到着してまたもう一往復ってアメリカ行かないでくださいよ。もうちょっと海が見たいから。
いや、冗談じゃなくてね、将来的にね、もう一回ぐらい太平洋団行ってみたいなっていう気持ちはないこともないですね、これ。
本当に。
もしもーし、飯田です。
もしもし。はい、ご苦労さんでーす。
どうも
ー。すごく綺麗な夕日でーす。
あら、そうですか、そうですか。
そんな中ですよ、辛坊さんにね、メールをたくさんいただいていて。
うん、ありがとうございます。
辛坊さん、今日8月12日は海洋冒険家の堀江謙一さんが世界で初めて小型ヨットで単独無寄港太平洋横断に成功した日ですよ。辛坊さんの無事を祈っていますっていう。
お、
ね、
ありがとうございます。
そう、今日なんです。
あー、マーメイドでこの時期だったんだ、
う
ん、
この時期だった
んですね。まあ、だけどね、マーメイドと私の船だと船のサイズが全然違うんで、やっぱ堀江さんって改めて自分でやってみて分かりましたけど、うん、普通じゃないですね、あの人はね、やっぱり、ね、
すごいですか。
会ったことありますけど、お話したことありますけど、うん、いや、とてつもないですよ、やっぱり堀江さんは。
辛坊さん、オリンピック終わりました。吉田です。
お苦労様です。オリンピック終わっちゃいましたね。
終わっちゃいました。
元のスタジオに戻ったんですか。
あ、そうです、はい、今日はスタジオから放送させていただいてますが、
で、今日もリスナーの方から、質問というか、辛坊さんにね、ぜひ教えたいニュースがあるということで、映画飛んで埼玉の続編が決定しました。前作で W 主演務めたガクトさん、二階堂ふみさん続投して2022年の公開を予定しているようですって情報をね、くれましたよ。
それちょっと見ないうちに死ねないですね。
見てくださいよ。
リスナーの皆さん、もうちょっとだけ待っててちょうだい。
8月18日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサーの吉田彦則です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんがこの有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で、日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日、吉田アナウンサーです。
はい、ね、期間未定でって言ってましたが、うん、こちらは誕生石はルビーさん、8月25日到着予定って辛坊さんの口から出てきましたよね。
そうね、いよいよね。
そうなんですよ、うん、もう本当はただオリンピックの前にはというふうにお伺いしていて、 がゆえに、あの充実したオリンピックの話もここで随分させていただきまして、昨日も小倉さんされてましたが、さて、こちらはですね、心配していただいているのか、レディオ MIR さん、吉田さんお休み取ったんだろうかみたいなことを言っていただいてるんですが、あの先週から今週にかけてバカみたいに寝てます。
ああ、もう今までのね、このね、疲れが一気に、
そうですね、疲れが出たというよりは、ほぼ赤ん坊みたいな無防備な寝られるから寝てるみたいな、
いいことじゃないですか、はい、お疲れ様でした。
でしかも今あんまりなんだかんだで外に出るなっていうことにまたなっちゃいましたからね、なので外にも出ないで、ずっと家にいて、あの本と漫画を読んでるだけでも基本オタクだから何のストレスもないなっていうことに気づきました。でもただあのそのオタクにもいろいろいて、僕はあのこういう状況じゃない場合は現場系のオタクなんですよ。
現場、いろいろ出てってね、実際ね足を運んで、
アイドルのコンサートだったりとか、アニメイベントだったりとか、そういうところに出かけていって、ウェーイって言って楽しんでいるタイプなんですけど、あのこればっかりは今、まあなくなっちゃってるんですよ
ね。えやむを得ないですね。
まあ、あのやってるところもあるんですけど、行ったとしても声は出しちゃダメだし、隣の人とはこうスペースが空いてるしみたいので、あの本来のあのイベントの何とも言えない高揚感はないのですが、ここです、あの今週ほとんど外出てないんですけど、イベント行ってきました。
外出てないのにイベント行ってきたんですか。
またかと思われるかもしれませんが、バーチャル今、バーチャルの世界で、この8月の14日から、8月の28日まで、バーチャルマーケットっていうイベントが行われてるんですよ。バーチャルマーケット6も6回目なんですけど、これ5回目の実績で言うと世界中から100万人ぐらいの人が集まってるっていう。
100万人。
はい、実は知らないうちにもうヘッドセットをかぶって、こう電子空間に集まってる人たちがめちゃくちゃたくさんいるんですよ。でこういうところに行くと、あのなんていうんですかね、もう当たり前ですけど全然別の場所にいても、みんなでわしゃーっと集まって何かやっていた時のあのにぎわいは、あのバーチャルというか架空のものじゃなくて、本物としてこう
体感できる感じ。
体感できます。
で
実際にこのバーチャルマーケットっていうのが、いろんなイベントあるんですけど、要はブースを個人の人も出すし、企業の人たちがわざわざこうお金出して作ってる立派なブースもあるしみたいな。
企業もちゃんと参加してるんですか。
いっぱいいます。もう本当トップ企業、トヨタがクルーザー出してたりとかあります。ディズニーのブースがあったりとか、いろいろある中で、イメージはもう万博とみたいな感じですよ。中に入るといろんなパビリオンとかがあって、乗り物があってとかじゃないですか。でそのそういうところって今まさに開催できないですよね、今ね、やろうと思っても密になっちゃうからみたいなことで、そこに確かに密になるぐらいの人がバーチャル上で集まってるんですけど、別々の場所にいるから何の問題もなくて、にぎわいが味わえるところで、さまざまなアトラクションが行われてるわけです。例えばこうバイクメーカーがバイク出してて、人がいっぱいいる密集地帯のど真ん中でノーヘルでバイクに乗ったりできるわけです。何の危ないこともないから。
バーチャルだからこそできる、
ね。バーチャルだから何の問題もなくて。で、例えば、あとはこうバーチャルなので、もちろんね、バーチャルでももろ何か出しちゃうとかはできないんですけど、なぜか服飾メーカーというか、こうアパレルのビームスがブース出してるんですけど、そのビームスが出してるブースが、銭湯のブースなんですよ。
なんでですか。
あのいや何やってもいいんだったら、あのルール通りにやる必要ないじゃないというので、バーチャルの世界を歩いているとビームスのこのガラス張りのね、いかにもなお店が見えてきて、一回入るじゃないですか。一回は、いろんなこうあのね、アバター用の服、そのキャラクターたち用の服とか売ってるんですけど、バーチャルのやつ、それを2階に上がっていくと2階が銭湯になってるんですよ。で2階銭湯になってて、着替えようと思ったらタオル1丁になって別に構わなくて、でタオル1丁で湯船に浸かり、湯船に浸かった後のまま着替えずにそのまま街中出てってもいいみたいな状態になってるんですよ。でわーっと歩いてると、で今回あのそのバーチャルマーケット6のテーマが祭りなんですよ。世界中のお祭りを体感しようみたいなのがあって、ワンタッチで、こう この看板みたいなのがあって、看板みたいなところを一回こうパッとクリックすると、うん、その瞬間に自分にサンバの羽が生えたりするんですよ。
カーニバルになっちゃってる。
いや、そうなんですよ。でそのカーニバルみたいので、好きにこうみんなでわーいって騒ぎながら、うん、踊ったりしようと何しようと別に構いませんし、うん、であるところに行くと、坂のところに行くと黄色い看板が出てるんですよ、うん、黄色い標識が出てて、でこの標識がよく見ると牛の形が中に書いてあるんですね、はい、牛注意の看板なんですよ、うん、どういうことって思ったんですけど、ここの坂を過ぎると、後ろから牛の大群がぬわーって走ってくるんですよ。あの人生で一度牛追い祭り体感してみたいじゃないですか、うん、体感してみたいですけど、体感してみたかったんですけど、うん、危ないなとは思ってたんです、ま
あ、そりゃそうでしょう。
で僕確実にあのバーチャルの世界で一回牛に惹かれてるんですが、うん、セーフ。
まあまあそうですね、
何の問題もなく、ね、いやでもこんな迫力あんだみたいなことがあって、そこ抜けていくと、うん、今度トマトが大量に用意されているブースがあって、あの人生でやっぱりやってみたいトマト投げ祭り、うんうんうん、こんなこと今のご時世でできないじゃないですか。
そうですよ、
ね、あのそれはもうコロナのこともそうですが、ね、食べ物を粗末にするなんてみたいなお気持ちあると思いますが、はいはい、投げ放題、うん、全身真っ赤になってくるんです、どんどん真っ赤になってくるみたいな、
うん、それは吉田くんのアバターが真っ赤になったり汚れたり裸になったりみたいな、
そうです、周りの人たちもこうやってボコボコボコボコぶつけたりというのがあって、うん、で あとは今ね JR 東日本とかも参加してて、はい、バーチャル秋葉原駅とかが完全に再現されてます、バーチャル山手線に乗れたり、あちなみにスイカもらえますよ、そういうと、スイカをこうピッてやるとちゃんと改札通れたりって、これはもう現実じゃないってちょっと思ったりする、
面白そう、
のはあるんですけど、うん、これで何が面白いのかなって思ったんですけど、うん、あの実際にテーマパークとか行くじゃないですか、うん、これリアルの世界 で、うん、でリアルな世界でこう家族連れで行ったりすると、時々お父さんとかが例えばじゃあサンバの羽つけられますよねみたいなことになった時に、うん、お父さんやろうよって言っても、うん、いや俺いいよみたいに、
うん、恥ずかしいだろうってことになりますよね、
人いっぱいいるじゃないですか、うんうん、これやってみると誰でも分かるんですけど、うん、例えばコンピューターゲームやったことありますよね、うん、コンピューターゲームやってなんかアイテム身につけるとルックス変わりますよって言った時に、ああ俺いいよそういうのとか言う人いない。
あ、確かに
そう、ね、でしょ、うん、そうなんですよ、なのでバーチャルに行くとみんな異様にノリが良くなる。
大胆になってくる、
そうなんですよ、正体が分かってってないから、多分全然知らない国の人とか来てるんですけど、知らない国の人とサンバ衣装をお互い身につけて、へーみたいなことが、どんな性格の人もできるなっていうのに気づいて、これ現実よりそのコロナ的な意味で楽しいっていうのもあるけれども、それよりも人の気持ちがバーチャルだとこれより自由になるとこあるぞみたいな、
はいはい、
だってやってなかったお父さんもあれかぶせたら多分やるんですよ、でやったら気持ちの上では、うん、やっぱりそれを本当に現実の世界でやった時のように楽しくなるはずなんですよね、
うん、あ、なんかある意味ストレス発散にもなりそうな、
うん、
ねえ、だ
人の照れをこう全部取っ払っちゃうみたいな、照れでいろんな人みんないろんなこと損してると思うんですけど、
あ、そうですね、ちょっとこれはもう年だからとかね、
そうそうそう、
なんかいろんな理由つけてねやらないことありますもんね、
だ年1ミリも関係ないですからね、うん、僕がこうバーンっつってハイタッチしてた人は、うん、もしかしたらすごいおじいちゃんおばあちゃんかもしれない、うん、ですけど、うん、一緒に楽しめますからね、だってすごい、そう牛追い祭りでブワーってすごい勢いで逃げたりしてるんですよ、うん、全力で逃げてる人は80超えてても不思議ないですから、ね、
そういうことですね、
そうなんですよ、いや改めてバーチャル平等って思って、うん、これ無料で今体験できますからね、
あ、そうなんですか、
そうなんです、 VR チャットっていうサービスでバーチャルマーケットで今出てきますので、
28日まで、
はい、28日までやってます、
楽しそうじゃないですか、
うん、そうなんですよ、でちなみにバーチャルだと勘のいい人だったら、うん、なんで28日までって限定すんのって思ったりすると思うんですよ、実際の万博だったら、うん、そこの万博会場に人も配置しなきゃいけないし、はいはい、そこのこう会場も取り壊さなきゃいけないとかあるけど、うん、バーチャルだと別に、
う
ん、配置する人も必要ないし、
まあ そうですね、
そこにあるものも取り壊す必要ないじゃないですか、うん、でもなんでそんなことするのって言ったら、うん、時期を限定にしないと人がいっぱい集まってこないんですって、リアルの人たちが、ね、
限定がないと、
そうなんですよ、だからなんだかんだ言っても最後のにぎわいっていうものだけはバーチャルでも取り合いなんだなって、ちょっと感じられましたが、改めて28日までに一度アクセスしてみるのをおすすめです、
うんうん、それには 3D の
そうですね、
なんちゃらかんちゃらが必要っていう
ことですね。今だったらオキュラスクエスト2っていうのを、う
ん
う
ん、おすすめで、ね、
でもただ牛追い祭りとかね、うん、あの辺のすごいやつは実はパソコンないとできなかったりする、
ね、
ですけども、まあまあその辺はいろいろとご都合に合わせて、うんうんうん、体験してみていただきたいと、はい、思いました。
じゃあちょっとバーチャルからこの時間は出ていただいて、
そうですね、
お送りしましょう、う
ん、僕バーチャル空間からやってもいいですよこれ
はい、それもできるってことですね。
できます、全然できます、
ね、
はい、
なるほど、
はい、あ、見込み VR の方は実はそうやってやったんで
そういうこと、
アーカイブに映像残ってるんで、あ、 YouTube でも見られますし、うん、見るだけだったら体感とはまた違って、今回、スマホだけでもいけるんですよ、はい、バーチャルマーケット6で検索してみてください。
お、じゃあちょっとね、興味がある方は
見るだけなら、ね、
うん、見るだけ見てみてください、
体感とはちょっと違っちゃいますけどね、うん、はい、
さあではまず今日もね、株と為替の値動きからです。今日の東京株式市場、日経平均株価は5営業日ぶりに反発しました。昨日と比べまして161円44銭高い27585円91銭で取引を終えました。昨日まで4日連続で下落していたこともあって、自立反発を見込んだ買いが入りました。上げ幅は一時200円を超えました。で、為替相場は現在1ドル109円60銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日のニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台には、あの辛坊さんのね、川越高校時代の同級生です、ネットフリックスの全裸監督の原作者、作家の本橋信弘さんが先月に続いてお越しいただけるということなんですね。本橋さん、まもなく8月20日出禁の男テリー伊藤伝を出版されます、まあ、このあたりの話もたっぷりと伺いしたいんですけれども、
これ面白かったですね。面白かったですね、この本。500ページぐらいなんですけど、あっという間に読むじゃん、
はいはいはい、そんな話もね、聞いていきます。で、5時のオープニング、生存確認テレフォン、5時の辛抱です。いよいよね、戻ってくる目処が立っていますけれども、今日もね、どんな感じで衛星電話に出てくれるんでしょうか。で、さらには5時台には第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんをお迎えして、月曜日に発表されました白化月の GDP から日本の景気を読み取ります。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊さんへの質問や辛坊さんに伝えたい日本で起きているニュースなんかもお待ちしています。
早速ツイッターで、これラジオネームザックさんって方が、バーチャルは何をやっても疑似体験でしかないだろうっておっしゃってるんですけど、うん、それはそうなんですけど、多分牛追い祭り僕ほっとくと一生やんなかった可能性があるなっていうのが一個あるのと、あとね、これ面白いやつなんですよ。 VOK バーさん、密になっても平気ならバーチャル盆踊りもできるなっていう、
ね、
その通りなんです。で、バーチャル盆踊りできるんですけど、うん、逆にバーチャルがゆえに変な動きが起きてて、うん、バーチャルね盆踊りが行われています。
何それ。
立つのめんどくさいんで、布団に横になったまま盆踊りをするっていうイベントがこれバーチャルじゃないと本当できないんですけどね、みたいなことも行われていますよ、今や。
楽しみ方いろいろですもんね、
はい、そうなんですよね、はい、
さあ、この後はズームフラッシュをお送りします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、
辛坊治郎さんが、今日はお天気が大変不安定な有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで、期間未定で毎週水曜日は私吉田尚紀と増山アナウンサー2人でお送りしています。
では昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アフガニスタンでは16日、反政府武装勢力タリバンが首都カブールに侵攻し、政府に対して勝利宣言を行いました。これを受けて、2001年にアフガニスタンで対テロ戦争を始めたアメリカのブッシュ元大統領は昨日、アフガンで展開されている悲劇的な出来事について深い悲しみを持って見守っていると表明しました。ニューヨークタイムズなど複数のアメリカのメディアは、バイデン政権が近く新型コロナワクチンの2回接種を完了してから8ヶ月が経過した人を対象に3回目の追加接種を推奨すると報じました。東京パラリンピック開幕の24日に行われる自衛隊のブルーインパルスによる 展示飛行の経路が発表されました。東京スカイツリーや東京駅、東京タワーなど都内の名所が含まれています。スイスの研究チームはスーパーコンピューター1台を使って円周率を62兆8000億桁まで計算し、世界記録を更新したと発表しました。日本相撲協会は公式ファンクラブの開設を発表しました。チケットの先行販売やグッズ販売、VIP イベントの参加券などの特典が5つのコース別に用意されています。最上位コースの横綱は限定30人で年会費33万円です。週刊新潮は昨日、東京メトロに掲載している中吊り広告を9月末に終了すると明らかにしました。中吊り広告に関しては週刊文春も8月26日発売号を最後に電車内の中吊り広告を終了すると発表しています。
はいね、あの中吊りってあの締め切りが1日早いんですって、はい、でそのせいで ね、あの先に、作んなきゃいけないっていうのはもったいないんでやめますっていう話 であと日本相撲協会の公式ファンクラブ、あの長生きするタレントさんってファンクラブはずっと充実してるんですよ昔から。あのビーズのファンクラブの開放とか見るとびっくりしますよ。異常に充実してるというので、多分そういうことに気づき始めたんじゃないですか、でそしてスイスの研究チームが見つけた62兆8000億桁、なんでこの桁と思ったんですけど、 3.14 の倍数なんですねこれね。
ああそうなの。
そういう、
そう、膨大すぎてわからない。
これあの意味がないかと思いきやちゃんと研究するとこう数学の発展にもコンピューターの発展にも寄与するよみたいなことがあって、であとパラリンピックの日にもブルーインパルス飛ぶと、
はい、
オリンピックがブルーインパルス飛ばしてた時、僕はですね、ボートの会場から戻るバスの中にいて、周りを筋骨隆々の男たちにすし詰めに囲まれていたので全く見られてなかったんで
今回は私はそこのベランダで見ましたよ。
その方が特等席だったと思います、さて、でそんな中ですね、
はい、
今週僕実は、アフガニスタンについてあの調べておりました。行ったこととかはもちろんないんですけど、はい、あの調べたんですが、今回何がポイントかというと、
はい、
なんか変なんですよ、何が変かというと、アメリカからするとめちゃくちゃ遠い土地じゃないですか、
はい、
アフガニスタンって。でそのアフガニスタンを、なぜ今まで20年もかけて、まあ、守っていたとかね、進駐していて、はいはい、そしてこのタイミングでいなくなるのか、うん、でいなくなって、まあ、あのバイデンさんはもうアメリカ の、ね、あの予算も、あの米兵の命も、ね、あの これ以上必要な理由がわからないみたいなことを言ってたじゃないですか、うん、じゃあなんで行ったのっていうのをですね、
うん、
調べたんですけど、まずアフガニスタンって歴史を見てると、はい、アケメネス朝ペルシャからアレキサンダー王、モンゴル帝国から突厥とかですね、あの歴史上一度もあの安定したアフガニスタン人の国家ができたことないんですよ。でできたことなくて、で、最終的にはアメリカがこう侵攻した理由っていうのは、まあ、最終的にはこうアメリカがパキスタンとかを支援してた時の、 あのこう武器を使って最終的にはアルカイダが生まれてしまって、ウサマ・ビンラディンが生まれちゃうんですけど、あのそれが、起きたのはなぜか、
はい、
なんでわざわざアメリカがもともと世界上でもほぼ一回も安定したことがないアフガニスタンに進駐してったかっていうのを、調べてみたら、今日のコメントなんですよ。今日これジョージ・ブッシュが突然声明を発表したじゃないですか、
はいはい、
こんなね、もうだからだいぶ間にこうトランプがいてオバマがいて、
はい、
でさらにジョージ・ブッシュじゃないですか、
うん、
なんでわざわざこの人がここでコメントを出すのかってことなんですけど、実は政情不安なのはもうね、ソ連とこの干渉地帯になってたりとか、ソ連とイギリスの干渉地帯になってたりとか、うん、
はい、
いっぱい理由があったんですけど、この混乱に乗じて実は石油メジャーの都合をブッシュが実現しようとしてこれ進駐してるんですよ、
うん、
これもともとカスピ海の近くにこうあの石油と天然ガスがいっぱい出るんですけど、これをなんとかインド洋まで持ってかないと石油って空輸できないんで、あのアメリカの役に立てられないんですね。でその時にここにあるのってロシアとイランなんですよ。でロシアとイランのところにパイプライン通せないんで、アフガニスタンを経由して通そうとしてるんです、石油メジャー。
なるほど。
でなんとかそれやってっていうことでアメリカ実は進駐してるんですよ一番初め。
なるほど、なるほど。
でやったんだけど結局もうどうにもならないって言って手放して、でトランプさんは共和党政権だからその時派兵をやめることはできなかったんだけど、
はいはい、
民主党政権のバイデンさんになってここからやめてしまったがゆえに今この混乱になってるということが分かりましてですね、この都合はちょっといくらなんでもアフガニスタンの人にひどいんじゃないのっていうふうに個人的には思いました。はい。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
8月18日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから、日本放送吉田久典と
日本放送の増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見いただいています、
はい。
ツイッターですね、これ F4 さんかな、はい。スマホでも入れるところがあるから増山さんにも一回見に行ってほしいな、あれは感動したって、あのバーチャルマーケットについてですね。
あ、こちらのスマホでももちろん行けるんですけど、
見る見る、
うんうん、ありますので、うん、お貸しする分には
ちょっと一回体験させてくださいよ。その吉田さんがその、なかなか出てこられないっていうバーチャルの世界、
そう、なかなか出てこれなくなるぐらい魅力的な世界だったりするんですけど、うんうん、いや、ぜひ一度、
うんうんうん、
体験してみていただきたいと思いますが、
はいはいはい、
番組中にやることもできますよ。会社に置いてありますし。
もうなるほど、
ええ、
まあ、ちょっといずれにしてもね、体験して感想をお伝えしたいと思いますけど、
そうですね、ちょっと今日は忙しくてなかなか難しそうですけど、
別に今日の今日じゃなくても、
はい、でも来週はもしかしたら辛坊さんもうお戻りかもしれないですからね。
辛坊さんはね、戻る日にちが決まっても、そうすんなりはね、この席にはね座って、まずほら隔離期間があるか、
ね、あるかないかがまだわからないですもんね。
わからないですしね、
はい。
それから八王子市のたけしさん、バーチャルマーケットのお話すごく興味深いです。どんな空間でも作り出せるバーチャルの世界なら、例えば去年閉園した豊島園をバーチャル空間で蘇らせることもできるのでしょうか。コロナや時代の変化でやむを得ずなくなったものをそうやって残していけたらいいですよね、と。こういうのありですね。
これ面白いですし、多分誰かはもう360度データとか取ってると思うんですよね。そうすると確かに何の問題もなく残せますね、
うん
うんう
ん、いいじゃないですか。
いやこれはでも本当に一つの可能性だなと思ってて、
うん、
街だってね、今日もいろんなところでこう工事やってると思いますけど、はい、同じ場所で同じ日ってことないですからね、
うん、
同じ形ってこと、うんうん、江戸時代のね、こう銀座4丁目の交差点どうだったんだろうとか、
うん、
ちょっと体験してみたかったりしますよね。
そうか、それもバーチャルならできるんですね。
できますね、でも面白い技術で、今もすごい数の写真みんな撮ってるじゃないですか、
はいはい、
撮ってるので、今何年何月何日の1990年以降だと東京っていうのをその写真とかから集めて再現したりできるっていう研究あったりするんですよね、だからもう、こういうのは十分あり得る話だと思います、
ねえ、なんかすごい、
はい、すごいすごいんですけど、体感すると本当になんか説得力が違うんですよね。
そうですよね、ね、
はい。
さあ、ラジオの前のあなたからのご意見もまだまだお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。この後は全裸監督の原作者で出禁の男テリー伊藤伝を出版されます作家の本橋信弘さんをお招きします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集する話題はこちらです。出禁の男テリー伊藤伝、ネットフリックスで世界190カ国で配信され話題となった全裸監督シリーズの原作者で、埼玉県立川越高校時代は辛坊治郎さんの同級生の作家本橋信弘さんの最新作出禁の男テリー伊藤伝が8月20日イーストプレスから発売されます。テリー伊藤さんとの出会いについて本橋信弘さんに伺っていきます。さあ、7月以来のご登場になります。改めまして本日のお客様、作家の本橋信弘さんです。
よろしくお願いします。
改めまして本日もこうね、大作家ってこういう感じっていう、
1ヶ月ぶりぐらいですかね。
そうです、
そうですね、
はい、
懐かしいです、
はい、この間ねお越しいただいた時は初め怖い方かなと思ったんですけど、
ちょっとね緊張して、
優しいんですよ、
わかります
優しいですよ。
優しい感じが。
今までにね、こうお会いしてインタビューされている相手が、もう本当に思想的な、ね、中でもキレキレの人の上玉とか、いわゆる反社会勢力の方とか、
自分にないものを求めるってありますよね。
ああ
の意外とは実話系の、ね、雑誌の編集長って意外とこう優男が多いっていうね、はい、なんか安岡力也さんみたいな編集長かなと思って、意外とねこう優しい、はい、大体反対のものを求めますよね。
あ、反対のものを求める、
だから優しいんです私。
強調されてますね、優しい。
でもね、これおっしゃる通りかもしれないですけど、今回のテリー伊藤伝出禁の男、はい、
あの2年越し
2年越し
っていうかね、知り合ってから45年経ちますんで、はい、45年越しですよね、
はい、45年越し、
ね、私20歳の時に知り合ってからのあれですから、はい、で結構ね、私ね、人見知り激しくて若い頃で非社交的だったんですよ、まあ、暗くはなかったんだけど、唯一ですよね、伊藤さんがね、20歳の時からずっとこうやって昨日回ってたんですけども、
はい、
お付き合いさせていただいてるっていうのはね、
45年来のお付き合いが
あります
で、この本に結実している、
もう言えないこともいっぱいあるんですけど もう だいぶ書きましたけど、
はい、はい、
ご本人はね、これフェイクだって言ってるんですけど、いや 100% 本当ですから。
そうですよね、で
もテリーさんのね、いろいろ なんか武勇伝って耳にすることはあったんですけど、はい、改めてこうやって活字で見てみると、なんかすごいなっていう感じしましたね。
まあ、日本放送にいるとテリー伊藤さんとは非常に深いお付き合いが、
ね、
はい、ありまして、僕も実は3年ぐらい一緒に番組やらせていただいたことがあったんですけど、正直こういうことらしいなと思ってたんですけど、本当なんだって思いながら
活字でね、読んでね、
はい、はい、で読んでたんですけど、ただテリーさんの印象って増山さんもありますよね、
うんうん、
繊細というか、それこそ先ほど逆のものを求めるっておっしゃってましたけど、はい、もう企画はもう本当過激なわけですよ、
はい、
この中にもいっぱいこう見出し読むだけでもいろいろ出てきますけど、ね、高速道路でカーレースやっちゃって怒られたりとか、普通に平均的な男を見るために、すんごい低空飛行で住宅街
ヘリコプター
とかね、国宝改正させ
ちゃった
みたいなとか、出てきている通りなんですけど、過激な企画の一方でテリーさんってものすごく優しくて繊細な方だなっていう印象が、まあ、あったんですけど、その印象とこの本って1ミリもずれてないんですよ。
さすが吉田さんです。
いや
でも本当そう読んでいただけるとすごい本物です、
はい、そういうのは知っている、もう一応存じ上げている身として、この本そこ本当ですっていう感じ、フェイクって言いそうなことも含めてテリーさんだ、
伊藤さん、ね、未だにねフェイクですって言うんですけど、いやこれ 100% 本当ですからね。
そうなんです。でもう本当に周りの方にこう丁寧な取材をこういっぱい重ねられたわけですよね、
はい、
ご自分との付き合いも本橋さん終わりだったけれども、はい、何人ぐらいお話聞いたんですか ね、
この本に関しては20人ぐらいですかね、でもそれ以前にいろいろな人と会ってますって言ったからね、でその証言者を裏を取ると言いますよね、でなんかノンフィクションの基本なんですよね、はい、言ってたことは正しいか正しくないかっていうのね、うまくでもそれはハマりましたよね。
ハマった、
ハマった、例えば元気が出るテレビでたけしさんが復帰するその日に収録した時に、伊藤さんとプロデューサーが取っ組み合いしたってんですよ。でも伊藤さん曰く、いや、とっくみはしたけど、首は絞めてないと。いや、でも絞めたと。いや、俺を見てるとかね、副調整室が折れてったら上がってったのとね、2つ目撃証言があって、で、こういうね、些細な目撃証言を詰めるのが結構俺、好きなんですよね。なんか、ね、推理小説でも、犯罪ドキュメントでもあるじゃないですか、帝銀事件だとか、下山だとか、いろいろなね。
はい、
大好きなんですよ。で、裏を取って、で、分かんないところ、伊藤さんに、会うなり、コロナだったから、電話で取材、追加取材するとかね。まあ、だから去年の非常事態宣言、ずっと家でやってましたよね。気づいたら、これもう、辛坊治郎みたいな、ひげ面になっちゃった。
ね、そう、辛坊さんの同級生でもいらっしゃるというお話ですけど、で、この周りの方の、こう証言 で、
はい、
で特にテレビは映像に残ってますから、テリーさんがやったことは間違いなく、
はい、
ね、もう本当に武勇伝がいっぱいなんですけど、はい、その武勇伝の中でこれ僕122ページが一番いいなと思ったんですよ。
122ページ、
松崎さんがテリーさんとこうもうほとんどこう弟子って言っていいんですかね、一緒に番組をずっと作っていらっしゃった松崎さんの証言、
はい、
でこうお金の裕福さじゃなくて当時は心の裕福さがあった
って、
おっしゃってるところがあって、でテリーさんのやってることって、今の 放送業界だと全部できないんですよ。
できないですよね、
はい、
できない
ですね。
一つもできない、一つもできないのに
過去のも勇気がいりましたから
ね。でもそうですよね、でもの、それがこう当時はあったけど今はなくなってるなっていう指摘って、あ、こういう表現できるんだっていうふうにすごい思ったん
です。鋭い
です、
ね、これ松崎さん喜びますよこれ、ね、そう、松崎さんもさ、伊藤さんの演出っていうのは過激な一方だけしか捉えてないけども、実は根底に人間を信じるというね、ヒューマニズムの名前があるっていうね、だから悪い人間でも出しちゃうし、根底にはどっか信じてるっていう、うん、あと悲哀か、悲哀ね、哀愁、
あと同時にこうテリーさんってこう世の中の空気の空気というか時代が何考えてるかってものすごく、
そこなんですよ、
考えてらっしゃいます
ね。だね、我々北朝鮮、一緒に北朝鮮行ったんですよ。なんとも金日成主席まだね生きてましたから、はい、その息子の金正日って誰も知らなかったですから、でもいやこれからね金正日が来るんだよって、これがいけるってんでね、って言ったらその通りでしたもんね。
でその時代のことを考えてるから、それテリーさんって世の中が寛容だった、心が裕福だった時代って、そこがみんなが求めているギリギリのものを用意してるんですよね、その時の番組って。で実はその後コメンテーターになられて、日本放送でもずっとワイドやってらっしゃる時に、こう言ってはなんですけど、過激なだけの人だったらどこかで問題を起こすと思うんですよ、でもテリーさんって世の中がそういうことをもう求めてないなってなったら、そういうことをやらないんですよね、そこを踏み越えない優しさがあるんだなと改めて、
そういろんな制約があるんだけども、でも伊藤さんはね、その制約があっても嘆かないですよね。そのルールの中でやればいいっていうね、だからホームラン打たれないようにピッチングの技術を磨けばいいんであって、その球場を広くしたことがね、そういうか方向にはいかないですよね、
いやなのでこう今テレビが面白くないとかいう言い方する人たちがいっぱいいるんですけど、ね、それってみんながいろんなこと許せなくなってるからなんだよ、
いや
なみたいな、まあ
ね、
い
やそうですよ、結構過去のねあれこれをほじくり出されてね、痛い目とかありますからね。
でもそんな中で本橋さん、この本出すのちょっと勇気がいりましたっておっしゃってましたけど、
いや勇気というかね、伊藤さんの本はもうその前から書きたかったんですよ、まあ、全裸監督で村西徹書いたんで、あともう伊藤さんしかねえよなって、でも伊藤さんは俺が死んじゃったら書いていいよなったんで、亡くなった方書くのもなんか切ないじゃないですか、だから生きているうちにって。で最近ね伊藤さんね自分語りするようになったんですよ。
そうですね。
で自分はやっぱ演出家だから他人を演出するのはすごいいいんだけども、自分のこと語るのはかっこ悪いって常に言っててね、でもなんか最近ね昔の話もするんで、よし言えちゃうちょっと伊藤さん乗らして聞き出して、で、
はい、
周りの土屋さんだとかね吉川さんだとか、高橋がなりとかいろいろ話聞きまして、だからねみんなね語りたがる語りたがる、で自分の青春とすり合わせてるんじゃないですかね、伊藤さんを出しにしてみたいなね。
でもそうなんですよ、これテリーさんがこう目に透析を受けてしまって目にこう、まあ、いわゆる写真を患ってしまう前の全教頭の時の写真とか
ありますね、
見つけているし、
でそしてカバー外すと表紙に出てきますね。奇跡的なものね、こういうことは18歳の無名の日大生じゃないですか、この群衆の中に映ってて、これね探した記者が偉いですよねこれね。
あ、そうですよね。
で透析する、この何日か後に透析で写真になっちゃったんだけど、まだちゃんとした写真ね、顔のなんですよね。
でさらにこうなんか長嶋引退試合の時にテリーさんが、大きな声で長嶋っていう、
かすかに残って聞こえますよ、
映像に残ってるっていうのをこれ本橋さん探していらっしゃってこれ本橋さんこれどうやって探すんですか、こういう。
いやこれはあれですよ、そのこの学生運動の写真はその多分夕刊フジの方があれかな、伊藤さんに教えたのかな、で産経新聞が撮ってね、だからそれを見つけた人が偉いですよね、
なんかの奇跡なんですかねやっぱりね、で、そんな、まあ、その本を出すのにこう勇気がいって、でテリーさんはゲラも読まれたっていうのが後書きに出てきてるんですけど、
そうで勇気やっぱ言ったんですよって、シャイだし、でほらもう妥協しないからちゃぶ台返しもあるからね、ゲラ読んで、やっぱやめって、
ね、何度となく出てきてますよねそのシーン、
やめよってね、だったら大変だなと思って、たら秘書の方から出版は来年でいいですって言うから、いや来年やっべえなと思って、
来年でいいですっていうのその心は、
やっぱ嫌なんじゃないですか、 ただ、あのね、でもね、私も分かりますよ。自分のこと書かれた、なんて、時々インタビュー受けたりとかするんだけど、確かにその通りなんだけど、ちょっとね、なんか他者の目を通すと、違和感があるとかね。
うん。
うん、間違っていないんだけど、だから昔、テープレコーダーで自分の声吹き込んで、やったで聞いた時のね、あの違和感みたいなさ。
あ、
あれのもっと肥大化したのはやっぱね、で、伊藤さんはシャイだから。うん、でね、そう、あの、まあ、でも、お会いしてやったら、あの、じゃあ間違ってないからと。で、これも大したのあれだし、って言うんで、出しましたけど、でも今伊藤さんは、いや、これはフェイクですって言ってんだけど、いや、これ本物だっていまだに。
これが8月の20日に世に出るんですけど、ただこの、今、本橋さんの方を、こう、翻って考えてみると、
はい、
本橋さんって、今回もテリー伊藤さんの本ですけど、これ20歳の時にお会いになってるんですよね。はい、で、その数年前には、川越高校で辛坊治郎さんと
辛坊治郎同じクラスですよ。
は
あ、あのね、地頭が良かった、まあ、この前も言ったと思うんですが、地頭良かったですね、英語数学国語とか、
はい、で、さらに、まあ、もう全裸監督の方は有名になってますけど、テリーさんと知り合った後に今度は村西徹さんとも知り合われてるんですよね。なんでそんなに、あの、なんですか、そういうキレキレの方々とご縁があるんですか。
あのね、よく言うんですよ、村西徹とかってリートさんとね、知ってて、まあ、本出しちゃって、この商売上手で言うんだけど、いやいやいやって、伊藤さんと知り合った時は、また伊藤さん、制作会社の若手の無名のディレクターですからね、かつや村西徹に至っては、町の裏本屋のビニ本屋の親父ですから、ね、全然だから、あの、まあ、そういう意味では、なんか目利きが結果的に良かったのかなとかね、まあ、例えて言えば、昔知り合いにちょっとこの株やるよって、うん、よかったって、もらうよくん買うよって言って引き受けた株がアマゾンで数百億になったみたいなね、アマゾン株みたいな考えに、
あの、言ってしまうと、ね、あの、運がよろしかったと思ってらっしゃる、
うん、あ、運あるとすればね、
はい、うん、すごい人たちとこう、なんですか、知り合う、なんか、なんですかね、見抜くコツみたいなものっていうのは、
いや、それないですよ。あのね、あの、損得抜きですよ。面白いか面白くないか。
あ、面白かったんですか、やっぱり皆さん。
うん、やっぱ伊藤さんは面白かったですよ。で、うん、私もすごい人見知りだしシャイだったんだけど、なんか伊藤さんと馬があって、うん、で、卵焼き屋の実家連れてっていただいたりとか、で、最初私物書き目指してたんだけど、はい、まあ、あの、いきなりでも物書きになれないから、どっか会社入んなくちゃっていうんで、で、あちこち受けまして、みんな怒って、で、伊藤さんに頼み込んだら、じゃあうち来いよって言うんで、で、三月間3ヶ月 IBS 入りましたけど、
それでテリーさんがいらっしゃったこう制作会社に、
三月に言いましたんだけど、
本にも書かれてますけどね、
あの、そこの、 あの、こう分かれ目が面白いなというか、あの、なんていうんですか、ずっと人と会うためには、はい、そのテレビの制作とかやってらっしゃるといろんな方にお会いするわけじゃないですか、
はい、
そこにずっといた方が出会いは多いから、辛いかもしれないけど居続けるっていう選択もあったと思うんですけど、三月でちょっとこれ無理だなと思って辞めてしまうっていう、その本橋さんの判断の基準って、
あのね、やっぱね、あの、活字の人間ですね。活字、
そこだったんですか。
うん、活字でやっぱり自分ずっと物書きになりたいと思ってたんだけど、ちょっとね、モラトリアムというか、よその世界も見てみんのもいいかなみたいな、
うん
うん、で、違うと受けたんですよ。だね、出版社で、ね、片っ端で受けりゃよかったのかな、
う
ん、
ああ、
うん、そこに最初にから行かなかったのは何かあるんですか。
なんかね、ちょっとね、他の振り幅で やってみたいっていうね、うん、あとは結構地味に見えたんですよ、出版社が。でもやっぱり、で、たまたま何社か仕事で行く時があって、出版社の近くの喫茶店行くじゃないですか。やっぱね、空気がやっぱね、馴染むんですよね。馴染む。
じゃあ今こう、あの、若い人たちの一番よくあるこう悩み相談って、やりたいことがわからないみたいな人たちがすっごいいるんですけど。
いや、やりたいことはものを書きたい。だって私、立花隆さんと憧れてたから、あと竹中朗さんとか、はい、本は出してみたいって思ってたんですけども、うん、たださ、21人の若者がさ、あれですよね、書けるかどうかって分かんないですよね。
うん、
でも結果的にはそこにこう導かれてったのかな、なんかね。
導かれてたっていうか、その先に、村西徹さんがいて、テリー伊藤さんがいて、もう他にも面白い人たちがいっぱい。
あと、高橋がなりもいますからね。がなりもね、カオキンっていう蝶ネクタイ締めたね、気取ったね、
はい、
支配人やってたんですよ。
はい、
でも僕はテレビとかそういう行きませんからと、この世界でやってきますからって、まだ似合ったんですよ、
うん
うん、あの面相もいいしスラッとしてるしね、うん、だけど伊藤さんにちょっとそれってあのビデオのプロデュースやれって言うんで、
うん、
たらハマりましたよね、うん、
でそれをやった後にソフトオンデマンドを作られるわけです
よね。そうです、そうですね、
なんか、なんて言うんでしょう、あのこう人の人生こう縦に見ていくと、なんかこんなによく分かんないことっていっぱい起きるんだって。
あ、本当そうですよ。やっぱ一寸先は闇なんだけど、でも光でもあるんですよね、はい、うん、だからね、生きてみるのがいいんですよ。
生きてみる、
生きてみる、うん、とりあえずね、うん、まずは生きてみる、
まずは生きてみる、試しに生きてみるってこと
ですか、うん、先にいいことが待ってんだろうと。
はあ、今大変なことがある人からすると、なんか生きろよみたいなことを言う人いますけど、生きてみろよなんですね、
うんうん、でね、あんまりなんかさ強い目的持っちゃったりとかするとかえってあれかもわかんないね、そのなんて現実の自分と理想の自分のギャップがあるから、そこでスランプになっちゃうかわかんない、
うん、
あとね、頑張れってさ、やっぱ言わない方がいいよね。てか、頑張れはさ、あれ、放送禁止、使用禁止だよ、あれ。
あの
うつ病の患者さんにとって一番言っちゃいけないのは、頑張れとさ、
うん
うん。で、これ以上頑張って一体何したらいいんだって。でもさ、うつ病の患者だけじゃなくて、一般の方もそうですよ。みんな頑張ってんだから。
うん、なんか、テリーさんとか、その村西徹さんって、周りから頑張れって言われてるかというと、あんまりそう言われてない感じしますね。ないですよ。
自分の好きなことやってるし。
ああ、うん、そうですね。前へ前へですもんね。
そうね、うん、で、あとね、村西徹もテリー伊藤さんもガナリもそうなんだけど、行動型の人間に思えるけども、試作型ですよね。考えるのは大好き、
うん。
すごい好きですよ。こう、ボールペンもドーンってね。だから、まさにだから人間って考えるらしであるっていうね。あの思考するっていうのもやっぱり人間にとって大事だから、
うんうん、あの次回作として辛坊治郎さんというのは、ね、テーマになったりはしないんですか、
ね、辛坊治郎ね、
辛坊治郎伝、
うん、辛坊治郎いいからですね、あいつのちょっとあれも知ってますから、いろいろね、うん、あいつね英語が得意なんですよ。で英語を訳してね、でなぜかね、あの当時あのアメリカ版の、ね、プレイボーイね、エアメールで持ってきてね、
はい、
無修正
プレイボーイ訳してたんですか。
いや、プレイボーイの、あ、なんか聞いてみるよ、あのね、エアメールでね来ちゃうんだよね。
なんかちょっとあのぜひご時代に残っていただいて、あの辛坊さんとまた衛星電話つ
なげて、あいつの英語力すごいですよね。
ちょっとそれ方
法的に
これは今後この番組で一つ追っかけるべきテーマか
もしれない。ぜひ、ね、ちょっと英語力で
ということで、今日は本橋信弘さんの最新作で金の男テリー伊藤伝が8月20日今週金曜日に、ね、イーストプレスから発売されるということで、本橋信弘さんお迎えいたしました。この後5時のオープニングの辛坊治郎、はい、生存確認での5時の辛坊ですまでお付き合いください。お願いします。
よろしくお願いします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
8月18日水曜日、時刻は午後5時を回りました。日本放送吉田久典です。
日本放送の増山さやかです。
日本放送ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で、毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサーとお送りしております。
はい、5時になりましたので、生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です。さあ、この時間ね、辛坊さんの川越高校時代の同級生で、早稲田大学時代は2人でアパートを借りていたというね、作家の本橋信弘さんにも残っていただいています。はい、またよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ衛星電話に今からね、辛坊さんに電話をかけます。
また辛坊さん、これ気づいてらっしゃらないはずですか。
あ、そうです ね、
ですかね、
伝わってない。
この前びっくりしましたもん ね、
ね、はい、
伝わってないと、
は
い、
うん、 今日も驚かせてください。
そして本橋さんからそれってお高いでしょう。さあ本橋くんが語りかける二郎生存確認コーナー
もうじいさんも亡くなりまして ね、
そうですよね。
残りの工程は全体の 12% ほど。今ねゴールの大阪から直線距離で南東へおよそ 1100km 離れた太平洋上にいるということなんですけれどもね、ここのところは大変あのご機嫌で、昨日はイルカが一緒に ね、
ね
船のそばでこう跳ねてた
ってい
う、
つながりました、
ありそうですね。
もしもし、
もしもし、もしもし、
もしもし、
聞こえるよ、
聞こえますか、
聞こえますか、
はい、ちょっとキリギリかな。
15分ぐらい前からブローが来てですね、風向きが変わって今ちょっとバタバタしてました。はい、大丈夫です。
あ、はい、今日は辛坊さんにこの方とお話ししていただこうと思いまして。
本橋です。
あ、ご苦労さん。よく出てくるのに、何 FX 出るに、ゼーナ監督、何続編が出てんの、
何が
続編ができたの？
シーズン2もう、世界190カ国でやっとるよ。そうそう。うん、そうそう。
マジか。
うん。
すごいな。
洋上では見れないか。
洋上ではネットが繋がんないからね、ここね。
でもね。
だからね、世の中のことは全然分かってないよ。
君のことは見直したよ。うん、4ヶ月間洋上に漂うって一人でさ、その精神力でみんなね、感心してるよ。
いや、確かにね、心が病みそうになることはあるね。
心
が病みそうになることはあるんだけど、結局ね、なんか一日こう、要するに海見てるわけだよ。
うん、
そうするとね、海って、一秒前と今と全く表情が違うからね、飽きないんだ、これが。だからね、4ヶ月間ずっと海見続けても飽きなかったね、これは。
すごいね、その精神力ね。
いや
あ、私もね、昔ね、沖縄の孤島に行ってね、ロケした時があって、その時にね、船のスタッフが私を置き去りにして、海洋で、ね、撮影しに行っちゃったのよ。で、気づいたらみんなさ、足跡がみんな海に消えててさ、船のところで消えてんのよ。で、この孤島で俺しかいないって分かった瞬間の、そのなんで絶望感と恐怖感。だけど、同時に、
ああ、わかるわかる。
感動的なね、なんかね、
エクス。その時多分ね、ナイフ一本あると思うんですよね。
ん？
ナイフ一本あると生きていけるとか思うじゃん。
あ、ナイフ。
何にもないと不安だろうな。
でもね、その、なんていうの、感動的でもあったよ。この島で一人しかいないっていうのが、それに近いのかしらね、その洋上に漂うっていうのは。
いやー、それでもね、やっぱり下にが地面なのとね、
うん、
海なのとは違うよね。だってもうこれは海だと、地面はとりあえず下が硬いからさ、ナイフ一本あれ生きていけるけれども、うん、これは沈んだら終わりだからな。
ね、そう、船酔いするね、あれだもんね。でね、高校時代の旧友からね、質問届いてますから、私質問します。
はい、どうぞ。
川越の矢部くん。やべ。
やべくんね。
やべからね。洋上で狭い船内で運動不足はどうやって解消してるのか。
運動してるかですか。
うん。だから、エコノミー症候群とかなんない。
大丈夫かな。おい、聞こえますか。
聞こえますか。
あ、ちょっと電波状況悪くなっちゃったかな。かけ直しますか、待ちますか。あ、じゃあかけ直すということで、
うん、
まあ、辛坊さん、時々自分に都合が悪い質問とか何かあるとね、結構音が消えがちなんですけれども、
そこで政治がやっちゃってるんですから、それで。あとぜひね、さっきの話題ね、
そうですね、
フェアメールでアメリカ版プレイボーイを手に入れたんですよ、は
いはい、本当ですかっていうのちょっと聞いてみたいです。
ぜひ吉田さんちょっと突っ込んでみて
ください。
これ聞いてみたいですよね、うん、で、あと矢部さんって誰ですか。
あ、そうか、川越高校のね。
同級生、
同級生、うん、
なるほど。
今でもお付き合いが終わりになる。
だあと、もう一人受けて
る。ごめんごめん、電波状態悪いみたい。
はいはい。
やべっちの質問、ごめん、なんだって。
うん、だから川越のさ、やべからの質問で、狭い船内でどうやって運動不足を解消してるのか。
ああ、
そう。あのね、ヒンドゥースクワットをね、やってます。もう、とにかくね、下半身の筋肉が落ちてどうにもならないのよ。だからもう、とにかく毎日ヒンドゥースクワットを最近はね、ただしヒンドゥースクワットも、どっか支えてないとひっくり返っちゃうので、だけど、どっか支えるとね、よく分かったんだけど、足の筋肉だけじゃなくて、手で引っ張り上げようとするのね。だからね、あんまり効かないんだけど、でもやっぱり、ちょっと帰ってからリハビリしないと、なんか宇宙船から降りてきた宇宙飛行士みたいな感じで、歩けなくなっちゃうよね、これ。
ああ、そっか。それまだな、しんどいね。あとね、反応の、肝のところ、柿沼くんからでね。
柿沼に言っといてほしいんだけど、俺生きて帰ったら、反応行って着物作るからよろしくって言っといて。
喜び。でね、一緒に着物着て練り歩こうって言ってたよ。
いや、マジでね、俺9月にね、反応と入間と川越へちょっとね、行ってみようと思ってんだ。
この前ね、そうそう、行って行った。
必ず行くって言っといて。
うん。行って行った。俺もセンチメンタルジャーニーであの辺歩きましたよ。あとね、さっきね、話してたんだけど、高校の時に、君、天才的な語学力があったから、英語を訳して、アメリカ版プレイボーイをエアメールで入手したという噂があるんだけど。やっぱそうか。
本当ですか？
やっぱそうか。
ちょっとなんかね、電波状態悪いんですよ。
まあじゃあ本当だったということで辛坊さんお天気をお伝えしますね。引き続き高気圧の7時の位置にいるようで、明日いっぱいまでは南東からの風、平均15ノット前後、最大22ノットの予報です。で、お天気大きく崩れることはなく、低気圧や台風の接近もないということですので、まあでもね、引き続き気をつけて帰ってきてください。
ちなみに月刊プレイボーイはね、年間12冊予約したんだけども、無事手元に届いたら7冊だった。まあいいや、
残り5冊はどっかあれかな、誰かチョンポしちゃったのかしら。
まあ、いや、多分税関で引っかかったんだろうな。知らないけど。じゃあ、そんなことで。
気をつけて。
また明日ありがとう。
気をつけてね。気をつけて、はい、ありがとうございました。
お疲れ様です。
そしてね、この時間までお付き合いいただきました作家の本橋信弘さんもどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
辛抱伝出すなら一エピソードありましたね。もう
本当ですね。ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。西村大臣が4、6月の個人消費の伸びに複雑な思いを述べる。内閣府が発表した今年4月から6月の GDP の成長率は、物価の変動を除いた実質で前の3ヶ月と比べて 0.3% のプラスでした。また個人消費はプラス 0.8% でした。西村経済再生担当大臣は、緊急事態宣言下に個人消費がプラスになったことについて、経済再生とコロナ対策担当の私の立場で言えば非常に複雑な思い、若者中心に旺盛な消費意欲をひしひしと感じると述べました。さあ、専門家の方をお迎えしております。月一レギュラーです。第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱利弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日もちゃんとしたエコノミストの方がいらっしゃっていたので、
はい、
で、すみません、これコロナってやっぱりみんな外出ないからお金使わなくなるのすごいわかるんですけど、
はい、
今回 0.8% 増えましたよね、
はい、
これはどう受け止めていらっしゃるんですか。
これあくまで 0.8% 増えたというのは、1、3月から比べて 0.8% 増えただけなんですね。例えばじゃあコロナ前の、例えば2019年の12月と比べたらどれぐらいの水準かっていうと、そこと比べるとまだ 4% 以上低い水準なんですね。とはいえ、まあ増えたっていうのは、まあやっぱりね、西村大臣も複雑な思いって言ってますけど、緊急事態宣言出しても慣れというか、要はその人流抑制の効果がまあ減ってきてるっていう影響もあるのかなと思うんですが、ただ、実は、4、6月期って1、3月と比べると、感染者数自体も少なかったんですね、
うん、
ってことからすると7、9月はものすごい増えてるじゃないですか、感染者が、
うんうん、
ってことからすると、まあ次の7、9月は私はまたマイナスなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
でもこの中で、僕ずっとこう 長浜さんが、はい、こうあの緊急事態宣言を出すと、はい、経済縮小しちゃうから、はい、もうこれが出ないようにすることが大切だ、そのためにもワクチンだっていうふうに、はい、こうずっとおっしゃっていたんですけど、はい、今回伸びるって言われちゃいましたよね、9月の12日まで、
はい、
これってどういう影響があると、
はい、これ実はですね、多分あの、政府も市場関係者もみんなそうなんですけども、まあ、当てが外れたというか、要はあのデルタ株があの出る前であればですね、あのワクチン接種さえ進めばあの感染が減るっていうことになったんですけど、あのデルタ株が出てきちゃったことによって、あのそれでもね、ワクチンの接種が進めばあの重症とか死者は減るんだけども、感染そのものを抑える効果っていうのが結構限定的になってきちゃったんですね。ただそれでもあのアメリカとかイギリスっていうのは、まあ、実は今足元でも日本よりも全然人口当たりの感染者数が多いんだけども、まあ、それを受け入れるだけの医療提供体制が整っているので、もうイギリスなんていうのはもうね、先月の下旬ぐらいからかな、もう行動抑制完全に撤廃して経済を回してるわけじゃないですか、うん、それに対して日本はもうご案内の通り今ね、足元で医療提供体制非常に逼迫しちゃってるってことからするとですね、これも日本経済考えたら、まあ、ワクチンも重要なんですけど、ワクチンプラスやはり有事に対応できるような、まあ、医療体制の構築ができないとなかなか経済元に戻らないかなという状況になってきたと思います。
多分こう医療体制を充実させた方がいいっていうのは、はい、多分国民みんなが思ってる、はい、ことだと思うんですけど、はい、そこにあのものすごい無尽蔵に国がお金を使っちゃったりするのは、はい、いいことなんですか？
いや、実はあの政府はもう昨年度の予算ベースでそのコロナ患者向けの病床の増設のために 1.5 兆円ぐらい予算を計上したんですよ。
はい、
ほとんど使われてないんです。
え、そうなんですか？
おそらく私が思うに、あの多分多くの人が思ってたと思うんですけど、ワクチン接種さえ進めばなんとかなると、うん、要はワクチン接種、今医療提供体制を拡充しちゃってもワクチン接種が進んで感染が減っちゃったらそれが無駄になる可能性があるんじゃないかっていうところね、少しね甘く見てたんじゃないかなと。ただ、さすがに足元でこういう状況になってきちゃったんで、もうさすがに医療体制は拡充していかなきゃまずいというふうに、まあ多分お尻に火がついた状況が今の菅政権かなと思います、ね、
それ用の予算はもう取ってあるわけですよね、はい、
取ってありますも
ん、取ってありますよね、はい、でこれをどうなんですか、あのただお金はあっても、はい、その買うものがなければ市場になければ買うことができないみたいなのがありますけど、
はい、
あの医療体制って拡充することはできるんですか？は
い、あのさっきもねニュースでちょろっとやってたと思うんですけど、要はあの、まあ、野戦病院みたいな感じで、はいはい、要はね今でもこう使えるいろんな箱物あるわけじゃないですか。
そうですね、ありますね。
まあそういったところを使ってですね、やはり、まあ、なんですか、あのベッドを増やすことによって、今ねやっぱり一番問題なのはあの感染者が増えちゃったからって言ってみんな自宅療養で、でね、あの自宅療養ってなった時はあの軽症だったんだけども、まあ、急に重症化しちゃって中にはお亡くなりになっちゃうというような人も出てきてるんで、まあ、そういったことからするとやはりできるだけ早くまあ、お医者さんが見れるような、あそういった、まあ、なんですか、医療現場にこう患者を受け入れるようなあの仕組みを作ってですね、まあ、重症化を防ぐということをやっていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。
うん、でそこにお金を使うことに関しては、はい、多分国民みんな納得だと思うんですけど、
はいはいはい、
あれなんかここでちょっと今週時間あったんで、はいはい、何にも分かってない経済のことでいろいろ聞いていたら、はい、なんかプライマリーバランスの黒字化、はい、要はあのこう国が赤字になるの良くないよっていう人たちがいるんだけど、あれってなんか経済が分かってる人からすると、はい、そんなことなんで言ってんのっていうふうに言う説もあるって聞いたんですけど、
はい、私もそんなことなんで言ってんのっていう感じやっぱりだと思いますね。
特に今今回使う先が明確じゃないですか、
はい、
あのこうコロナ対策にめちゃくちゃお金使うっていうのは、はいはい、国全体としてもこれいいことなんですか？は
い
は
い、もちろんいいことです。てか逆にそこに使わないと医療提供体制を充実しないと他にどんなお金を使ったとしても、うん、あの経済が戻らないんですよね。で、そもそもあのプライマリーバランス黒字化を言ってる人たちっていうのはその中央銀行がマネーをですね、供給、まあ、創出できる、まあ、そういった機能をですね、無視して考えてるんですよ。世の中のお金が限られてるみたいなことだけで考えれば確かにプライマリーバランスは黒字化しないと、まあ、他のお金が必要なところからお金持ってきちゃうんでっていうことになっちゃうんですけど、ただあのどこの国でもそうなんですけど、中央銀行が日本であれば日本銀行がインフレが加速しない限りいくらでもマネーを供給できるわけですよ。 で、日本の場合って、じゃあインフレ率どうですかっていうと、むしろ今デフレの状況じゃないですか。だからもっとお金使えるんですよ。
ということは、経済の立場からすると、はい、多分今年選挙はありますけど、はい、選挙の時に増税より減税言ってる人の方が、はい、あの経済的には正しいこと言ってるぞと思
う。正しいですね。それはあくまでグローバルスタンダードで言ったら間違いなくそっちの方が正しいですね。財政健全化とか言ってる候補者がいたら、あ、経済分かってないなっていう、最先端の経済分かってないなっていうふうに考えた方がいいと思います。
なんか結構シンプルなんですね、今ね。シンプル状況としては
だって海外みんなそうやってるわけじゃないですか。
それでうまくいったけど日本だけ逆のことやってたっていうのが、
まあ、逆のことっていうか一応まあ日本もね予算は結構つけたんだけど、まあ、それが結構未執行な部分があるだけじゃなくて、はい、こんな状況の中でも、まあ、プライマリーバランスの黒字化をあのまだ言ってたりとか、まあ、それとかちょっとなんかお門違いというかなんかねおかしいですよね、はい、
なんかシンプルに分かりました、はい、
長浜さん来月もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
はい、今日あのアルバム発売日なんですよ。
ええ、
桃色クローバー Z の高木れにちゃんのソロアルバムれにちゃんワールドが、
はい、
発売されまして、うん、その中から、恋は暴れ鬼太鼓ニューれにバージョンを聞いていただいております。はい、あのもう高木れにちゃんのソロ曲、あのガチ演歌があったりとか
ねえ、
はい、そうなんですよ。全然他のアイドルと違うので、
でも可愛いですねこの歌もね。
そうなんですよ、まあ、とりあえずもう高木さん、うん、もうあのいろんなアイドルいらっしゃいますが、はい、もう10年以上にわたって現状推している、はい、もう最推しのお一人。
お、
はい、もう本当あのすみませんアイドル現場ないんで、今日もですね実はこの後7時半から、はい、渋谷ロフトナインっていうライブハウスでアイドルとトークだけしてアイドルを甘やかし続けるイベントを今日配信しますので。
甘やかし続けるイベント、
はい、あのもしよろしければそちらもお付き合いくださいませ。
はい、さあお聞きの日本放送、この後5時30分からはショーアップナイター。今日は松山坊ちゃんスタジアムからヤクルト対巨人戦をお送りします。解説田尾康さん、実況日本放送大泉健太アナウンサーです。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、6時からのご登場です。混迷するアフガニスタン情勢や緊急事態の延長、さらに台湾周辺で行われることが発表された中国の軍事演習について取り上げます。今日飯田さんがね、
注射の副反応でね、ワクチン打ったんですよね、
お休みしましたけれどもね、明日までおそらく大丈夫なのではないかとちょっとね今様子見てますけれどもね、はい、で午後3時半からのズームそこまで言うか、明日は飯田浩司アナウンサー、こちらも登場になります、ね、ゲストは JTB 時刻表の元編集長の大内学さんです。
うん、あのでも本当にね、ワクチンの副反応がどうなってるかで明日ちょっと変わってくるわけですよね。
そうなんですよね、
はい、ということで、あと私日曜日の午後11時30分からミューコミ VR という番組また今週もやらせていただきますが、はい、あの今度バーチャルのヘッドセット本当に持ってきますんで、
持ってきてください、
増山さんぜひ体験してください、うんうんうん、ということで、はい、ズームここまで行くか、ここまでの相手は吉田久典と
増山さやかでした。
明日も聞いてください。